島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。今日ご紹介するのは、楢葉町から一時帰宅などに伴う盗難被害の取り扱いについてお知らせします。一時帰宅などによりご自宅などが盗難の被害に遭われた方は、双葉警察署または現在お住まいの最寄りの警察署へご連絡ください。双葉警察署の連絡先です。電話番号024-566-2156 番、 024-566-2156 番、刑事生活安全課までお願いします。繰り返します。一時帰宅などによりご自宅などが盗難の被害に遭われた方は、双葉警察署または現在お住まいの最寄りの警察署へご連絡ください。双葉警察署の連絡先です。電話番号024-566-2156 番、 024-566-2156 番、刑事生活安全課までお願いします。以上、楢葉町から一時帰宅などに伴う盗難被害の取り扱いについてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。飯舘村の佐野初乃さんにお話を伺います。佐野さんはマデイギ作りということで、着物をリフォームして販売するという活動で、飯舘カーネーションの会という会を立ち上げられて活動していらっしゃいます。佐野さん、よろしくお願いします。
はい、会とお世話様になります。
このマデイギ作り、マデイというのは飯舘の方の方言で大切にとか心を込めてという意味が込められていますが、このマデイギ作り始められたきっかけから教えてください。
はい、実はですね、飯舘が被災しまして、この松川工業団地にね、避難して、で結局した時にですね、今まで大家族だった人たちがここに来て本当に一人ぼっちにされたっていうのかね、結局今現在115世帯の世帯ありますけど、その中で48世帯が70歳以上の独居なんですよ。ということはこの度に一人暮らしになってしまったということで、そしてね、あとは飯舘にいる時はみんな働き者で、もう一生懸命働いていた方たちがここに来て何にもなくなってしまったと、家族から離されたということで、もう精神的にもうめいっちゃって、いろいろな表情が出てきました。それでね、ある時におばあさんが素敵に、菅野梅さんがね、素敵に着物を着てるので、それをみんなに教えてくれないかっていう声かけから始まったんですけど、で私はね、結局農業も何もできないけれども、このお年寄り高齢者ばかりの仮説が逆手に取れば、お年寄りができるものなんだろうと思ったら、昔戦時中戦後あたりに着物をね、物資のない時に長着を壊して、そして下はもんぺ、上は着物というような二部式の着物を着て、そして普段着に着てたんですね。で、あ、それを観音梅さんが着て素敵に着てたもんですから、これだなと思いました。ということは飯舘村マデイな暮らしをしてるっていう進めてもいますし、それを絶対じゃあこれでこの人たちは皆のいる人たちなんだから、もしかしたらこれで元気になってもらえたらなっていうのがそもそもの発端だったんです。
その菅野梅さんの着こなしを見てひらめいて、そしていらっしゃるお年寄りの方々に仕事を与えるようになれたということで、今塗ってらっしゃるのは この松川だとどんな方々ですか？そうすると、
はい、80代70代の人たちがメインで、あとは50代60代の人たちがお手伝いするっていう感じですけどね。で、まあ、マデインっていうのはその着物の名前なんですけど、結局お年寄りができるものは、手仕事でできるものは反転とか綿入れ入ったものとか、そういうものなんですね。で、そういうものは手で縫えるけども、でもたくさん全国の皆さんに募りました。たくさん着物来ました。で、結局それまでにばっかり作っていることでは、たくさん着物いただいた着物が余ってしまうので、でそれを今度洋服に変えるとか、いろんなネックレスを作るとか、あるいはバッグを作るとか帽子を作るとかって、そういう風な感じで、そちこちの仮設とか、すべて飯舘から避難している女性の人たちにですけどね、お願いして作るようにしたんですね。そしたらいただいた着物も本当に無駄なく利用できるようになったし、どうしても残ってしまった着物は布通り作ってもらってます。ところがおじいさんたちに作ってもらってるんですけども、ところが最近暖かくなったら、もう現金が良くなって、グラウンドができて、グランドゴルフとかゲートボールの方に精出してるんで、じゃあ布造りはまた冬ごもりの品物だなと思って、今のところはちょっと休みのような状況です。
でも生きがいが皆さんそれぞれ生まれたということですね。
そうですね。何か自分たちで作ってるって、あとはお金を少しで、まあそんなに十分なくらいのお金はね、支払いできないけれども、でもある程度のお小遣いはいただけるっていうと、それでまた張り合いが出るんですよね。例えば孫たちに何か買ってあげたとか、娘やね嫁さんたちに何か買ってあげたとかって、そういう生活の張りができて、なんか潤ってきたなって思います。
この佐野さんの発案の取り組みが、先日国の方から表彰を受けたということで、首相官邸で表彰状を受け取られたということなんですよね。この、マデイギを作る、また小物を作るといったことが、飯舘の方々の松川の仮設だけではなくて、他の避難されている方々のところにもこの活動が広がっているということで、被災者のモデルになるであろうということで受賞されたということで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
そして全国からその多くの古い着物、生地などが送られてきているということで、まあ、本当にね、この取り組みが全国に広がっているんだなというふうに感じました。佐野さん、このカーネーションの会、この活動、今後どういうふうにしていきたいと思ってますか？
ね、今まではちょっと、ね、大変な、おばあさんたちもね、もう労力的に大変な時があって、いや、やめたいなとか、いや、もうちょっと、まあ、なかなか難しいとかっていう、こうちょっと挫折しそうな時もあったんですけども、でもこれやっていこうっていう合言葉でね、全国の皆さんからいただいた着物にお礼するのは、私たちはこれから続けることがお礼だからっていうことで、合言葉でずっとこう頑張ってきたのね。でも今回この賞をいただいて、みんながもう絶対やめたくない、やめられないって言ってます。でそういう風にして、これからももちろん続けたいし、でこういうね、仕事が、例えば着物ばかりじゃなくて、いろんな人たちがね、被災している人たちがいろんなところで、もう種類もいろいろあると思うんですけど、そういうところでみんなで頑張ってね、いろいろなものを作りながら立ち上がってね、復興につないでいけたらなーなんて思っています。
仮設住宅からとても明るい話題が生まれています。今日は飯舘村の飯舘カーネーションの会、佐野初乃さんに伺いました。ありがとうございました。
どういたしまして。どうも。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。